永田町カフェ。今月は国民新党幹事長亀井久興さんを迎えてお送りしています。さあ、亀井さんの生い立ちでございますけれども、東京都渋谷区にお生まれになってらっしゃるんですよね、はい。で、旧津和の藩主亀井家の15代目伯爵亀井これたけ美智子の三男としてお生まれになったということなんですが、いやいや、これはまた華麗なる一族という感じなんでございますけれども、もともと津和の藩主でいらした家系でいらっしゃるんですよね、はい。たまたま偶然ですね、私源氏物語という の番組やっておりまして、はいはい、いろんな番組内で物を紹介していく中でですね、源氏巻なんていうつわのご存知ですか？お菓子がございましてね、たまたまこの間これを取り扱った時に、その旧つわの藩主にちなんでお菓子を、作ったというようなことを書いておりまして、もうその地元ではそのやはりつわの藩主亀井家っていうのは未だにこうなんですかね、こう津和野の人たちの心の拠り所としてあるんじゃないでしょうか。
そうですね、もともと私どもの その初代っていうのは津和野ではなかったんですね。出雲なんですけれども、出雲で亀井というその尼子時代からのね、名門なんですけど、それを途中で継いだ家なんです、それで鳥取県の鹿野というところに居城がございましてね、それからその津和野に移ったんですけれども、行かれたこと、
ございます。
もう本当のこう山の中のね、もう小さな箱庭みたいな町ですけれども、
でも突然こうパッと華やかな、小さいけれども華やかな美しい町が開けるんですよね。
でもやはり米作りがね、非常に難しい、ああいうその土地ですからね、それで楮三股を栽培して和紙を作りまして、その和紙を藩の専売にしてね、それで藩の財政をどんどん豊かにしてたんですね。それでそれこそ元禄年間は4万3000石という禄高が小さいんですけれども、実禄が15万石以上と言われて、それで幕府からも絶え目をつけられてね、で4代の藩主の時にはですね、直使接待役をなんと11回やってるんです、それでね、もう絶えずお金を使う、から東京にね、綱吉将軍の犬御殿を作る、その普請も全部やりましたしね、
それから
京都御所のね、紫宸殿の改築とか南門の造営とかもうちが全部やりまして、大変な財政支出をしてね、ですから当時ね、吉良上野介すごく悪い人みたいに言われてるけれども、あれは幕府の政策でね、小藩でこう財力を蓄えているようなところをいろいろこう言いがかりをつけて取り潰すという、そういう幕府の政策の役割を、それで阿公の浅野家の松の廊下の人情事件ね、あれが起きる2年前にうちが直視絶対役をやってまして。
そうなんですか、ちょっと不思議ですね。
それで同じような目に遭いそうになったんですけども、当時のその家老が非常にこうでよくできた人だったもんですから、巧みにそこを逃れて、その後続いたということなんですけど、その時のね、話にちなんだお菓子なんです、これ。
まさかその松の廊下の話が出てくるとは。なるほど、そういった家系のね、脈々と続かれるあるお餅なんですが、亀井久興さんご自身はその後、お住まいを東京渋谷区にお父様がお移しになられて、そして、学習院で、初等科から大学までを過ごされるわけなんですけれども、学習院というと、当時、また華やかな語学院がたくさんいらしたんじゃないかと思うんですが、もう大学時代にはもう将来の進路として政治家というのはイメージされてらしたんですか？
それはありました、私はもうね、小さい頃から政治を志してるようなところがありましてね、ですから小学校の同級生も、私が議員になりました時にね、そういやお前頃からそんなこと言ってたなって言って、よく言われましたね。
はあ、政治家を志した理由はいろいろありになると思うんですが、ひいひいおじいさんにあたられる方は岩倉朋美さん、
はい、
またすごい名前がビッグネームが飛び出しましたけれども、やはりそういった方、もちろんその存命中ではないと思うんですけれども、影響を受けたり話を聞かれたりしたわけです。
そうですね、はい、やはり自分が生まれる前のいろんな歴史的な出来事とかね、はい、そういうことでもなんとなく自分がその場にいて体験したような、意識を持つようなところが確かにありますね。岩倉は私の母が九州の久留米の大名家で有馬というところから嫁、はい、いでましてね、はい、でその有馬頼康というのが岩倉朋美の孫になるもんですから、はい、それでそういう関係がありますし、はい、私の母方の母じゃない父方の方の祖母は、はい、米沢の上杉から来ておりますから、だからそちらの方の関係もありますしね、
はい、
ですからいろんなね、
いわゆるその歴史の勉強を学校なんかでしてると、もう親戚筋がいっぱい出てくるという感じですよね。
そうですね、それとやはり、はい、自分 の, 同じクラスの人たちにまたそういうのがそういうの子孫がいますからお前んとこの先祖の話だとかね、そういうことは確かにありますよね。
確かにその自分の、もう人事ではなく、何かこうその時代に自分も共に生きているような感覚っていうのはね、ありになったんですね。
特にあれ226事件ってありましたね、はいはい、あれはもう私の生まれる前の話ですけれども、ちょうどあの時に暗殺された斉藤誠という総理大臣をしました、岩手県の水沢の出身です、はい、海軍のね大将、はい、斉藤 の, 息子養子のところへ私 の, 母の姉が嫁いでるもんですから、あ、斉藤家とも親戚になるんですけど、その226 の, 殺された現場にね、おばやおじがおりましたもんですから、その時の生々しい模様を私ずいぶん小さい頃から聞かされてたんで、なんか226事件といってもね、ものすごくこう身近に感じますね。
はあ、短い。はあ、なるほど。そして、そんな貴重なはずですね、ご経験を経て、34歳の時に出馬され、また長い浪人時代が終わりになったということなんですが、2005年自民党を離れ、現在、国民新党を結成されて幹事長をなさっていると、駆け足で亀井久夫さんのストーリーをまとめさせていただきましたが、またこの後もお願いいたします。
永田町カフェ